今日は寒い中お越しくださいましてありがとうございます。今日は8回目の、生きるを考える会、クリス氏からお話を伺いたいと思います。素晴らしき、恩寵についてメッセージを聞きます。40分ほどのメッセージで、その後質問をそれぞれグループに分かれて話し合います。ブレイクをコーヒーブレイクがありまして、その話し合いがありました。そして最後にクリスが今日の話をまたまとめてくださいます。それでは始めていただきたいと思います。
OK Thank you. So today I want to talk about grace.
今日私は恩寵についてお話したいと思います。
And I call it amazing grace.
素晴らしき恩寵と書きました。
Because perhaps the most famous Christian hymnIs Amazing Grace.
クリスチャンの賛美歌で一番有名なものの一つが Amazing Grace だと思います。
Amazing Grace.
素晴らしい音調。
How sweet the sound.
日本語だと驚くばかりの恵みの雪です。
That saved a wretch like me.
このような卑しいものも救ってくださった。
I once was lost.
私は以前失われたものでした。
But now I'm found.
でも今私は見出されて、私はかつては盲目でしたけれども、今は私は見えるようになりました。
This was a song written in the 18th century.
18世紀に書かれた賛美歌です。
By a man who was a slave trader.
奴隷商人だった男によって書かれた賛美歌です。
He bought and sold human beings.
彼はその人間の売買をしていたんですね。
For profit.
利益のためにです。
That is the sort of man he was.
彼の人生はそのような歩みだったんですね。
He would go to Africa.
アフリカに彼は行って、
He would buy slaves.
そして奴隷たちを買い集めてきました。
Take them in appalling conditions.
そしてひどいその環境の中に押し込んで、
Packed on slave ships.
奴隷船に詰め込んで運んできました。
And sell them into slavery in America.
そしてアメリカの奴隷市場で、奴隷市場で彼らを売り飛ばしたんですね。
That is the sort of man he was.
彼のその男が歩んできた人生はそのようなものでした。
He became a Christian.
しかし彼はクリスチャンになりました。
And understood something about the grace of God.
そして神の恩寵について彼は気がついたんですね。
That in Jesus we can be forgiven.
イエス様がによって私たちは許されるということに気がついたんです。
And set free to know the love of God.
そして神の愛を知ることによって自由にされるということを知りました。このような卑しい者をも救ってくださるという歌詞です。
He made profit by human misery.
この人間の悲惨なその奴隷貿易によって利益を上げていた男だったんですね。
And he wrote this.
その彼がこの賛美歌の歌詞を書きました。
That God's grace.
神の恩寵について、
In Jesus could save even him.
イエス様が彼をも救ってくださったということです。
So I want to talk about grace.
今日私は恩寵について恵みについてお話をしたいと思います。
And much of what I'm saying today actually comes from this book.
私の今日お話することの多くはこの本の中からのお話が多くなります。
By a man called Philip Yancey.
Philip Yancey という著者が書いた本ですね。
Called What's So Amazing About Grace.
恩寵の何が素晴らしいのかという題名の本です。
And this is a book that had a real impact on my church at home.
この教会、
Yes.
私の教会、私の家庭を変えた本の一つです。この本の中からいくつかを皆さんにお分かちしたいと思います。
So first, what is grace?
恩寵とは何でしょうか。
And it's actually quite hard to define.
この愛ということを定義する無条件の愛、まあ、ちょっと難しい定義ですけれども、定義は難しいんですが、無条件の愛です。
But it's something aboutUndeserved love, unconditional love.
ふさわしくないのに与えられる愛、無条件の愛です。
And so in that book, Philip Yancey defines it like this.
このフィリップ・ヤンシーはこの本の中で、まあ、これから申し上げることを語っています。
He says that in Jesus, when we are Christians, there is nothing we can dodo to make God love us more.
私たちはクリスチャンとして、神がもっと私たちを愛してくださるために何か自分たちができるということはないんですね。
And that feels strange. We think surely he will love us more if we give up doing some sin.
何かその罪を捨てたらもっと愛されると、そういう話ではないんですね。あるいはこの聖書をもっともっと読んで、もっともっと祈ったらもっともっと愛されるという話でもないんですね。神が私たちをもっと愛してくださるというために私たちができることは何一つないんですね。
Bad things we do and still do, they don't change his love for us.
私たちが何か悪いことを今もしたり続けたりしたとしても、神の私たちに対する愛を変えることはないんですね。
So this was Philip Yancey's definition.
このフィリップ・ヤンシーはこう定義しています。
Of grace.
これは恩寵をこう定義しているんですね。
Of the unconditional love of God.
無条件の神の愛。それが恩寵であると言っています。
And we don't actually believe this.
私たちは本当にこれを信じているんでしょうか。
At least, I struggle to understand this.
私自身はこれを理解するために非常に悩みました。
The notion that God's love is unconditional.
この神の愛が、
unconditional, free of charge.
無償で無条件で与えられるということですね。
It goes against every instinct of humanity.
それは、まあ、人間性のあらゆる本能に反しているんです。
All religions have some way to work towards God.
すべての宗教っていうのは何か神から恩恵を受けるために何かしなければいけないんですね。
In all religions, there's a recognition.That who we are and who God is are very different.
全てのその宗教っていうのは、私たちがどんなものであるか、また神がどんなものであるかっていうことの定義っていうのは非常にこの異なっているんですね。
That our behavior is not acceptable to a perfect God.
この私たちのこの行動が完全な神を受け入れられるものではないんです。
So all religions to bridge the gap.
ですから全ての宗教は神と私たちの間に大きな隔たりがあるんですね。
Work.
そしてその何かをすることによってその隔たりに橋を架けていくんですね。
In Buddhism there is the eightfold path.
例えば仏教は、8つの道があると教えます。
In the Hindu religion, there is karma. You get back the bad things you have done to other people.
まあ、ヒンズー教についてはカルマの教えがあるんですね。
In Judaism, there was the laws of Moses.
あるいはそのユダヤ教ではモーセの律法の教えがあります。
In Muslim religion, again, there's a code of laws. Keep these rules. And you might be accepted by God.
あるいはイスラム教には多くの規則教えが戒めがあるんですね。
Each one, there's things we work at to become acceptable to God.
これらはすべて私たちが神から受け入れられるための道であるんですね。
But only in Christianity is that link broken.
けれどもキリスト教だけがそのこのような、なんていうか関係を壊したんですね。
That through Jesus we can know God's love.
私たちはイエス様を通して神の愛を知ることができます。
Not by the things we do.
私たちは何かをすること行いによってする行いによってではないんですね。
But by the thing God has done for us.
私たちではなく神が私たちのためにしてくださったことのゆえになんです。
In Jesus standing and taking our place.
イエス様が私たちのために私たちのいるべき場所に立ってくださったんですね。
So we live in this world.
私たちはこの世界に生きていますが
That is very different.
まあ異なった、まあ、一つの大きな異なった世界ですよね。
It's the world that keeps accounts.
まあ、この世っていうのはいろいろこの帳簿をつけるようなものです。
You get what you pay for.
何か、払ったものを手に入れるわけですね。
You have to work for what you have.
何かを得るために働くんですね。
There is no such thing as free.
何か、ただでいただけるという世界ではないんです。
But we bring this thinking into our relationship with God.
私たちはこの関係を私たちと神との関係の中に持ち込んでしまうんですね。
And certainly for me, when I became a Christian, I would have agreed that we come into this relationship by grace.
私がクリスチャンになった時に恵みの恩寵によって神との関係に入ったということを理解しました。
By God's free gift.
神のただの無償の贈り物としてそれをいただいたと分かったんですね。
But once we are saved,
しかし私たちが救われた時
We then try and live by doing things.
けれども私たちはその何かをすることによって行いによって生きるという生き方をまだ持っていました。
By cleaning our life up.
私たちの、まあ、この人生を掃除するかのような
Good to clean your life up. But what's behind the thought is that we think that God will love me more if I clean my life.
私の人生をもっと清いものにしたらもっと神が私を愛してくれるんではないかとそのように考えてしまうんですね。
And love me less if I commit obvious sins.
そしてもっと 私が罪を犯し続けたならばその神の愛は、減少していくと思ってしまうんです。
And we try and live the Christian life by keeping rules.
ですからその規則を守るというクリスチャン生活を送ろうとしてしまうんですね。
Rather than being embraced by God's love.
神の愛によって生かされるんではなくてそのように考えてしまうんです。
Sometimes at the back we are really thinking God forgives because he has to.
時には私たちは神はそうせざるを得なかったゆえに私を許してくださったと考えてしまいます。
He forgives us when we stand by Jesus.
イエス様と共に私たちが、立つときに神は私たちを許さざるを得ない。
But really he's reluctant. He doesn't want to do this.
でもそう神はそう願っておられるわけではないんですね。
He might love us, but he doesn't like us.
神は、 私たちを愛して、神は私たちを愛してくださって、
but doesn't like us.
けれどもその私たちを、好きではないということではないんですね。
That we should really be begging for forgiveness.
私たちはこの罪を許してくださいと、恋に願うべきでしょうか。
Our picture of God can be some distant, scary figure.
神の私たちに対するこの私たちをどう見ておられるかということは、
Someone who prefers fear and respect to love.
まあ愛、恐れと、まあ、愛がこう混在している、同居しているかのようなものではないんですね。
Jesus in the Gospels spends a lot of time talking about what God is like.
イエス様は福音書の中で多くの時間を神様がどのような方であるかということを語ることに割かれました。私たちが神をどのように見るかということをイエス様はご存知だったからですよね。
And so a lot of his stories about, are about God and how he feels about us.
神がどのような方であって私たちのことについてどう感じておられるかということがイエス様が語られた物語の多くを占めていました。
There's a, especially a series of three stories in the Gospels.
福音書の中に3つのその物語 の中の3つの物語を取り上げてみたいと思います。
There's the lost coin, the lost sheep, and perhaps most famously the lost son.
銀貨をなくした話、また羊が一匹いなくなった話、またもう一つは、一人の息子がいなくなった話です。
So these are stories Jesus told to illustrate what God is like and how God feels.
この3つの物語を通してイエス様は神が私たちについてどのように感じておられるか、どのように、思っておられるかということを描かれたんですね。
So one of them is a woman who loses a precious coin.
一つの物語はある女性が高価なそのコインをなくしたんですね。
She knows it has to be somewhere in the house.
この家のどこかにあるはずだと彼女は思っていました。
And she sweeps the whole house.
ですから、このコインを探して家のくま、家中くまなく掃除したんですね。
And she searches and searches.Until she finds it.
それを見つけるまで家中をこう掃除して探しました。
And then invites all the neighbors in to celebrate.
そしてそれを見つけた時に近所の人たちをみんな集めてお祝いの宴を設けました。
I don't normally think of God as a housewife jumping up and down to glee.
まあ神様が、その、まあ、主婦のようにこうやって見つけた時に踊り上がって飛び上がって喜んだということがあるんでしょうか。
That's not how I normally think of God.
そのように、まあ、神様のことを、まあ、普段考えますか。
But Jesus is saying,
でもイエス様はそう言われたんですよね。
That's what it's like.
それが神様はそのような方であると言われたんです。
There's another story he told about a lost sheep.
もう一つ、失われた、いなくなってしまった羊の話がありました。
Shepherd has a hundred sheep.
その羊飼いは100匹の羊を持っていたんですね。
But one of them is missing.
でもその100匹のうちの1匹がいなくなってしまいました。
And so the shepherd leaves the other 99.
羊飼いは残りの99匹を置いて、
And goes looking for the one who is lost.
そして失われたいなくなってしまった1匹の羊を探しに行ったんです。
That's quite strange. There are 99 sheep.
変なおかしな話ですよね。99匹の羊がいるのに
They now have no protection.
その羊たちは何の保護も今受けられていない。
So the shepherd goes to try and find the one.
羊飼いは1匹の羊を探すために行ってしまいました。
And eventually finds it.
そしてついにその羊を見つけると
And brings it back in great joy.
そして大きな喜びを持って帰ってきたんですね。
But in the meantime, what happened to the 99?
でもその間、99匹はどうしてたでしょう。
99 worth more than one?
99匹がよりも1匹の方が勝っていたんでしょうか。
What if he comes back and finds 20 have drifted off?
もしかしたら20匹ぐらいいなくなってたかもしれません。
Can't God count?
そういう計算が働かなかったんでしょうか。
God's rejoicing here about one of his children who is lost.
神がイエス様はこの話を通して神が一人の子供が失われた時にどのようにその見出した時にどのように喜ばれるかということを語ったんですね。
About finding one.
一人を探すために。
In this story, he's not rejoicing because all the world's problems have been solved.
この物語を通して神は全てのこの世界の問題を解決したことを喜んだんじゃないんですね。
Well, that thousands of people have turned to him.
もうたくさんの何千という人々がいたとしても
He's rejoicing the one.
彼は一匹あるいは一人をのことについて喜んだんです。
One of his lost children has found.
ただ一人の失われた子供を見出したことを喜んだんですね。
And perhaps that's most clearly illustrated in the story of the lost son.
また、これらと同じようにはっきりと神様のメッセージが描かれているのがこの失われた息子の話です。
In this story, there are two sons.
この物語の中には2人の息子が出てきます。
And the younger son says to the father, give me my inheritance now.
下の子供の方は私に相続財産を今くださいと父親に求めたんですね。
So he takes the money, spends it wildly.
そしてお金をもらったら出て行ってそれを散々放蕩してしまいました。使ってしまいました。
And then has nothing left.
そしてもう何も残らないまでになってしまったんですね。
And finally, starving, he decides to go home.
そして最終的に彼は家に戻ろうと決めたんですね。
And on the way home,He's rehearsing his apology to his father.
その彼の父親に詫びながら、その帰りの家に帰りました。
But as he approaches,
しかし彼が家に戻ろうとしたとき、近づいたとき、
his father, who is a picture of God in this story,
この彼の父親、それは神、この物語の中で神のことを表していますけれども、
has been watching for him.
彼のことをその息子のことをずっと探していたんですね。
Sees him, runs towards him.
そして彼の姿を認めると走っていきました。
Publicly humiliating himself in that culture.
当時の文化の中では父親が自分をへり下ってその息子のところに行ったんですね。
The father of the family walks slowly.
この家の家長である父親っていうのはゆっくりゆっくり歩いて威厳を持って歩くのが普通でした。けれどもその彼は走って息子のところに来たんですね。もうこの上着を脱ぎ捨ててボーッと走っていったんです。そしてその息子を思いっきりその両手で抱きしめて、そして縁を彼のために縁を設けました。その戒めとかそういうものを彼に与えたんじゃないんですね。息子を戒めたわけじゃないんです。
I hope you've learned your lesson.
お前が反省していることを望むよって言ったわけでもないんですね。
I want you to apologize every day for the rest of your life.
お前の残りの人生毎日私に詫びなさいって言ったわけでもないんです。そうじゃなくて彼はその息子のために大きな宴会を設けたんですね。
The older brother is jealous.
そしたらその年上の年長の兄弟お兄さんが彼のことを妬みました。
He hears the sound of the party.
彼はその宴会の声を聞いてやってきました。
And he is just so angry.
そして彼は本当に怒りを覚えたんですね。
He sees the younger son who's wasted his life and his money.
父親から与えられたお金を全部使い果たしてしまった弟がいました。けれどもその父親から、この抱きしめられて、
getting a party、
そして宴会を設けてもらっていました。
a new robe and a ring, new cloak.
あ、そして、まあ、この着物を着せていただいてもらって、
He thinks and we think、
このこのお兄さんの考えというのは私たちの考えと同じなんですね。
That he is the one who deserves.
彼、お兄さんの考えというのは自分こそがふさわしいものだという考えです。
The party, the new cloak, the ring.
自分こそが新しい着物を着せてもらって指輪をはめてもらうにふさわしいものだという考えだったんですね。
There's an even stranger story that Jesus told.
マイエス様はこのような不思議な話をされたわけですが、まあ、もう少しちょっと、困難というか難しい話があります。
About workers in the vineyard.
ブドウ園の労働者たちの話ですね。
The owner of the vineyard.
ブドウ園の、そのブドウ園の農場主、農場主がいました。
Goes at the very crack of dawn, at the start of the day.
まあ朝早いうちから彼は働いていたんですね。
To hire people to work.
そして、そのまあ朝早いうちから、人々を集めて雇って、働かせていました。
So they go to the field, they work.
そして雇われた人々はブドウ園にいて朝早いうちから働いたんですね。
All day.
毎、一日中。
And this is the Middle East.
これは、
so it's hot.
まあ、あの中東の話なので日中はすごく暑いわけです。
In the middle of the day, the sun beats down.
この、まあ、大体、日中、まあ、太陽が沈んでいくと
it's hot.、
まあ、それ、まあ、あのそれでも暑いんですね。太陽がこう沈んでいくと
it's hard work.
ですからこの、ブドウ園で働くというのはとても大変な仕事でした。
But the owner of the vineyard...
しかしこの農場主、農場主は、農場の経営者は
Just before the end of the day、
もう一日がもう終わろうかとしている時に
goes back into town、
また町に行きました。
And finds some wastrels who had not been hired、
そしてそこで、まだ雇われていない人たちを見つけたんですね。
So, one hour before the end of the day,
もうこの1日が終わるまであと1時間しかありませんでした。
He goes, ah, do you want to come and work?
そしてその農場のオーナーは、私と一緒に来て働きなさいと言ったんですね。
So they come.
ですから彼らは一緒にやってきました。
They work for one hour.
1時間だけ。
In the cool of the day.
この、まあ、涼しくなった、時間帯でした。
And then they all line up to get paid.
そして、給料が支払われる、段階になって、みんなこう並んでもらったんですね。
And they got the same pay.
でも彼らはみんな同じだけの給料を受け取ったんです。
As the people who started at 6 a.m.
6時から働いていた人たちも
The workers who'd been there since 6 a.m. were outraged.
6時から1日中働いた人も同じ給料でした。
We worked through the heat of the day.
私たちは一日中働いたんですよと言いました。
We worked hard.
私たち本当に大変な、労働しました。
These wastrels weren't even awake when you hired us.
この朝起きてすぐに私たちは働いたんです。
We deserve more than them.
私たちはもっと給料を受け取ることができるんじゃないですかと言いました。
And in this story that Jesus tells,
この物語の中でイエス様が物語を通してイエス様が言われたことは
the vineyard owner,
このブドウ園のオーナーは
who is his picture of God,
神のことを表しています。
says, we agreed the wages at the start.
私たちはその仕事を始めるときにその給料について同意していたでしょう。
Are you jealous because I'm generous?
私が気前がいいからあなたは妬むんですかと言いました。
Yes Yes, we are.
そうです。私たちは妬む存在なんですね。
I would be.
私もそうだと思います。
And when I read these stories,
私はこの物語を読んだとき、
I think many Christians,
まあ多くのクリスチャンもそうだと思いますが、
we identify with the older brother.
私たちはこの、お兄さん、二人の兄弟のうちのお兄さんのようなものだと思いました。
We identify with the people who were up at dawn and working hard.
あるいは朝早くから働いていた労働者のようなものだと思いました。
Rather than the ones hired at the end of the day and the shiftless younger son.
この一日の終わり近くになって雇われた人や、あるいはその二人の兄弟のうち弟の方ではなくて。
But God gives gift.Not wages.
しかし神は給料賃金ではなくてこの賜物を与えてくださるんですね。
We don't get paid what we deserve. 私
たちがふさわしいから給料が支払われるんではないんです。
But that's good news.
まあでもこれはいい知らせなんです。
Because none of us comes anywhere close to satisfying God's requirements.
なぜならば私たちのうちの誰もが神のその要求を満たすために何かをする必要はないからです。
If we got what we deserved, we'd be in hell.
もし私たちがふさわしい場所に行かなきゃいけないのならばそこは地獄だと思います。
Grace can't be calculated like a day's wage.
この恩寵っていうのは、まあ、一日の給料のように計算できるものではないんですね。
It's not about finishing first or last.
最初と最後があって完結するようなものでもないんです。
It's about not counting.
これは計算できないものなんですね。
We receive grace as a gift.
私たちは同じ、恩寵を賜物として贈り物としていただいたんです。
Not something we have to work.
そのために何か私たちが働く必要があるわけではないんですね。
If the world could have been saved by weighing our good bits against our bad bits.
まあ、もし、何かこの良いことのために
then the world would have been saved by Moses, not by Jesus.
So, 私たちの良い行いのために、私たちが何かを受けることができるとしたら私たちはイエス様によって救われるんじゃなくてそれはモーセによって救われるということになってしまいます。
We're saved by Jesus taking the penalty of our lives.
私たちが救われたのは私たちのためにイエス様が罰を負ってくださったからなんですね。
And that's true when we first recognize it.
私たちがそれを最初に認めたときに
And it's true years afterI don't, we are loved by God because we're loved by God.
私たちが神を愛したゆえではなくて、神は私たちを愛してくださっているということが分かったんです。
Not because we've worked to clean our lives.
私たちが自分の人生を清くしようとしたからではないんですね。
And that's what's so different about being a Christian.
このクリスチャンになるということが他の、ことと大きく異なっているのは今お話したようなことです。
It's really, really not about me cleaning my life up to become acceptable to God.
神から受け入れられるために自分の人生を清めるということではないんですね。
But certainly in the West, in the UK, that's not how people see.Christianity.
でも例えばイギリスでは多くの人々がそのようにキリスト教というものを理解しているんです。
I don't know how it is here, but in the UK, people associate Christianity with keeping the rules.
まあ日本ではどうだか分かりませんけれども少なくともイギリスでは人々はキリスト教というのは規則を守ることが必要な宗教だと考えています。
With morality.
その道徳性を必要とする宗教だと思っているんです。
With people
そして人々によって私たちが あなたが裁かれるということです。
Your life isn't good enough for God.
あなたの人生が神にとって良いものであるかどうかが判断される宗教です。
Actually, Jesus didn't talk much about morality at all.
イエス様はご自身は道徳性のことについては一切話されなかったんですね。
He talked, spent most of his time talking about who God is.
イエス様は多くの時間を神がどのようなお方かということについて話されたんです。
And how he loves.
そして どのように私たちは愛してくださっているかを話しました。
This undeserved, unconditional love.
ふさわしくないものが無条件の愛を受けるということです。
Which is what we call grace.
それが恩寵なんですね。
And this drew people to Jesus.
イエス様は、人々をこう引き寄せられました。
Crowds of normal people.
普通の人々を引き寄せられて、集められました。
People who knew their lives didn't really measure up to God's standards.
神の基準に求めておられる基準に達してないと分かっている人々を呼び集められて、ね、
Just normal people.
普通の人々です。
Probably they swore and drank and gambled, smoked or
まあ悪態をついたり飲酒やギャンブルや、喫煙をしたりそういう普通の人々です。
Normal people with normal messy lives.
まあ普通の人々、普通の大変な生活を送っている人々です。
But they felt great around Jesus.
しかしイエス様は彼らを見出されたんですね。
They came running.
そして彼らはイエス様のところにやってきました。
As did the ones they looked down on. The people that the normal people looked down on.
また、普通の人々が見下げるような人々を集められました。
Prostitutes, lepers, tax collectors.
売春婦とか、ハンセン病の患者とか、あるいは酒税人。
The people outside.Normal society.
普通の社会の枠外にいる人たちですよね。
Maybe in Japan that would be ex-convicts.
日本だったら例えば元受刑者とかそういう人が該当するかもしれません。
But when you read about Jesus, this is the sort of company he prefers.
でもそのイエス様が彼らを、ご覧になった時、彼らをこう呼び集められることを好まれたんですね。
This is where you find him.
彼らをイエス様は見出されたんです。
God sees beneath the surface, sees beneath how we look on the outside.
神は私たち その外観を見られたんではないんですね。
So often when we try and clean up our lives, we just clean up the outside.
私たちはこの自分の人生を清めようとするときに外観的なことを清めようとします。
But God sees underneath.
しかし神はその内側を見られるんですね。
Where we're all the same.
私たちはみんな同じ。
We're all the children that He loves.
神によって愛されている子供たちです。
And to show this grace to others, we need His help to see beneath the surface.
ですので、私たちもまたその上辺だけではなくて中身を見なければいけないんですね。
To see the child He loves in other people.
神が愛されている子供たちのように私たちも人々を見なければいけないんです。
So, I want to break there for refreshments.
少しちょっとコーヒーブレイクの時間を持ちたいと思いますが、
But then what we'll do is we'll get into some small groups.
その後いくつかの小グループに分かれていただいて、
And I've got some questions I want you to discuss.
今のお話について話し合っていただきたいと思います。
And then we'll put it together after that.
そしてその後でその話し合った質問等をまとめていただきたいと思います。
Okay, thank you.So I heard the groups talking.
皆さんじっくり話し合われると思いますが。
Obviously, I have no idea what you were saying.
ちょっと日本語が分からなかったのでどんなことが話されていたかよく分かりませんけれども。
But they're quite hard questions.
ここにこういった質問をこちらのテキストにも書いてありますが。
And I'm not going to tell you answers. I'm not going to tell you
answers. But
what I am going to do is pick up on this last one.
この最後の質問、私たちは恩寵をどのようにして人々に他の人々に伝えるのか。
About how we show this grace to others.
どのようにして他の人々にそれを表していくのかという質問ですね。
But my answer to that one,
私のこれについての私の答えは、
is that we can only show this grace to others in as much as we have experienced it ourselves.
私たち自身が経験したこと。しかそれを伝えられないということです。
Often when we become a Christian,
私たちがクリスチャンになったときしばしば、
we embrace the free forgiveness and grace of God.
この許されて神の恩寵をいただいたということを感じます。
And then we try and clean up our lives by ourselves.
しかしその後私たち自身で自分自身で人生を清めようとしてしまうんですね。
And often we fail.
でそれでしばしば失敗してしまうんです。
And we get weighed down by these repeated failures.
そしてそのような失敗を繰り返してしまうんですね。
This lost hope that my life will ever look like I think God wants it to.
神が望んでおられるような人生を送れないと希望を失ってしまうんです。
And this sense of unworthiness.
そしてそのまあ、荒野にいるような感覚になってしまうんですね。
And this is almost like a shield.
それはまあ私たちがこう、覆いがあるような感覚です。私たちの周りに。
That closes us off from seeing God's grace.
神の恩寵を見ることからこの目を閉ざしている覆いがあるような感じですね。
But occasionally.
まあ、しかししばしば。
All too occasionally. Only very occasionally.
まあ本当に、少ない、機会かもしれませんけれども。
I look at these stories of Jesus.
まあ、イエス様のこの話を思い出します。
And I see they're about me.
そして、私自身について考えてみるんですね。
I'm the sheep that wandered off.
私は羊で。こうさまよっていた。
I'm the younger son.
あるいは私がその若いその弟、二人の息子のうちの若い息子だった。
I am the one God loves enough to come and seek out.
その私自身が神のその愛を受けるに値しないものだった。
I am the one loved by God.
でも私は神によって愛されたものだ。
It's almost a hard thing to say.
まあちょっとこういうのは難しいんですけれども。
It feels arrogant.
こう誇っているわけではないんですね。
But this is who God says I am.
しかし私自身のことを神はどのように言っておられるかということなんです。
So my identity.
私のその存在意義というのは。
Who I really am.
私自身がどういうものであるかということは
According to the Bible,
聖書の中に書いてあるんです。
My identity is I'm Chris and I'm loved by God.
私自身のその存在というのはクリスという一人の人間で神から愛されているということです。
There are many other things in my life that are part of me.
もちろん私の人生にはたくさんの私自身を構成しているものがあります。
Part of how I could define myself.
私自身このようなものだとその定義づけることができます。
I'm an astrophysicist. I do black holes.
宇宙物理学者でそのブラックホールの研究をしているものです。
I'm John's wife.
ジョンの妻でもあります。
I could define myself by my job.
私の仕事を通して私自身を定義づけることもできます。あるいは私の他人との関係を通して定義づけることもできます。
But these actually, these are lower down.
まあでもそれは、まあまあ、低いレベルの話です。
Because they're not permanent.
なぜならそれらは永遠に続くものではないからです。
One day I will retire from my job.
いつかは私も仕事を辞める日が来ます。
One day John will die.
まあ、いつかはジョンも、天に召される日が来ます。
But I will still be Chris.
でも、そうであっても私はクリスであることに変わりありません。
And I will still be loved by God.
そして私が神から愛されていることは変わらないんですね。
Actually, no matter what sins I commit,
まあ、どのような罪を私は犯してしまったとしても、
no matter how much I get wrong,
あるいは、まあまあ、どのように、まあ、私が、
do things wrong.
間違ったことを重ねてしまったとしても、
no matter whether I clean up my life or don't clean up my life,
私のその人生を清めることができなかったとしても、
I will be Chris.
私がクリスであることには変わりありません。神から愛された一人であることには変わりないんですね。
My identity does not depend on how much I work.
ですから私の存在価値、存在意義というのは私が何をしたかにはよらないんです。
And that's what I want for each one of you.
まあ、それが私が皆さんに考えていただきたいことです。
So、I want us to pray now,
今、お祈りの時を少し持ちたいと思います。
That God will give each one of us just a glimpse of how He sees us.
神が私たちがそのどのように神から見られているか、それを知ってほしいということですね。
And how He sees us is like the sheep the shepherd went to go and find.
それは羊飼いが探しに行った羊のように見ているということです。
The son, the father's looking for.
あるいは父親が探した息子のように見られているということです。
Each one of us, we are loved by God.
私たち一人一人は神から愛された存在です。
That's our fundamental identity.
それが私たちの最も基礎的な基本的な存在価値なんですね。
And it's only out of thatThat we can extend grace to other people.
そして私たちはそのこの恩寵を人々に伝えていくことができます。
When we know that God's love for us doesn't depend on what our life looks like.
私たちの人生がどのようなものであっても神の恩寵はそれによらないんですね。
And God's love for other people doesn't dependWhat their life looks like.
あるいは他の人々を神が、どのようなその人生によるか外観から判断することもないんです。
So we're going to come round and pray with each one of you.
どうかこう集まっていただいて皆さんお一人お一人のためにお祈りをさせていただきたいと思います。
That we'll get just another glimpse of how God sees us.
神がどのように私たちを見てくださるかと。いうことを
as his beloved children.
そして神がその私たちを子供として愛してくださっているということを、分かりたいと思います。
Okay. I'll just put some worship on, and then we'll come around.